いつか逆転、一発満塁ホームラン。皆さんこんにちは。合同会社東きみなり事務所代表社員の東きみなりです。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さて、前回毎月第3月曜日はビジネスの話ですと突如決まったテーマがあったんですが、はい、ということは第4月曜日も何か突如決まったテーマありますか？
突如雑談にしようかなと思うんですね。
いいですね、うん、月のね、うん、あの終わりの方、うん、雑談で楽しく。
そうですね、
うん、今日どうですか、雑談テーマは。
雑談したい話いっぱいあるんですけども、あのネットフリックスで愛の不時着っていうのをようやく見たんですよね。
うん、
ようやく、
うん、面白いですよね。
面白いです。
いやー、これ私も愛の不時着1年ぐらい前に、うん、まあ私もその頃ようやく見た組なんですけども、うん、面白すぎても一気に見ました、うんうん、もう寝る間も惜しんで
それ疲れたでしょ。
疲れました。そしてロスになりましたね、終わって。
あー、わかるわその気持ち。あれ、全部でエピソードが18ぐらいまであって、私12なんですけれども、なんかもう、ロスになるっていうのは、その登場人物たちに対しての共感だとか、なんか愛着だとか、そこに行けばこう、毎回その愛すべき登場人物たちに会えるわけじゃないですか。
はいはい。
で、それと終わるっていうのは会えなくなるっていうことですもんね。
ですね。うん、そりゃ、うん、またこの愛着の枠、キャラクター設定がうまいんですよね、あのドラマ。
そうですね。
ねえ、ほんと共感するし、気持ちも入るし。
入る。
次どうなるの？どうなるの？みたいな。
そう、でもね、次どうなるのって考えると結構疲れるんで。
あ、なるほど。
でもね、愛の不時着って、アメリカのドラマみたいに、先が読めないっていうのはちょっと少ないかなと思うんですよね。アメリカのドラマって、例えば、敵がね、なんかこう、追っかけられ、逃走シーンがあったとして、はい、こんなとこで敵が襲ってこないだろうっていうところで、やっぱ敵が襲ってくるんで、めちゃくちゃ心臓に悪いんですよ。
なるほど、うん、そう
か。愛の不時着って、こんなとこで敵が襲ってこないだろうっていうシーンでは襲ってこないし、
はあ、うん、面白いですね。
敵がヘナチョコで、なんか取り逃がすんですよ。
はい。あ、そうか、そういう視点で見てなかったけど、そうかもね。ちょっと、どっちかっていうと、日本寄りな作り方なんですかね。
どうでしょう。
わかんないけど、なんとなく。
わかんないけど、うん。そう。だから、すごくね、なんだっけな、敵もなんかすごくな、ほんとこいつ根性悪いなっていうのは出てくるけれども、うん、でもなんかちょっと間抜けで、そこで捕まえなくてどうするんだっていう時に、うん。
そうですね。確かに確かに、間抜けかも。
そうそう、うん。間抜けっていうかね、なんか、心臓にまあ優しい。
うん、ですね。
なのかもしれない。
言われてみればそうですね。
うんうん。山口さん一番どのキャラが好きでした？覚えてるので。
ね、うん、あ、まあ、それはもう、なんて言ったって主人公の二人大好きですけども、うんうんうん、その後も、インスタとかフォローして、ずっと情報を追い続けたり、うん、ね、子供も生まれて、いや、ハッピーで、ね、リアルの世界では結婚して、子供生まれて、そう、とか追いかけてますけど、
うん、
仲間の中の、
うん、
ちょっとリーダー格の、
あ、
リーダーなんだけど、間抜けな。
間抜けなね。
はい、好きですね。あとね、うん、東さんまだ見てないかもしれない。後半に出てくる、韓国側の、うんうん、警察官がいるんですけど。
ああ、それまだ見てないですね。
その方も素晴らしいですね。うん、もう本当最後、ああ、よ、素晴らしいみたいな拍手。私もう結構最後は号泣でしたね、私。
号泣？
はい。最後の方は、
うん。そうなんですね。
うん。
うん。さっきね、山口さん言った、なんか5人ぐらいの部下がいるじゃないですか。
あ、はい。
ね。主人公がリ・ジョンヒョク。大尉かな、あの軍のリーダーね、はい、
うん、
で、その他の5人ぐらいいて、間抜けなのが、
うん、
ピョ・チスっていうリーダーなんですよね、彼は。
はい、
あのリーダーっていうか、まあなんかそのちっちゃいグループの、リーダーなんだけど、
うん、
あれがまた偉そうじゃないですか、すごく。
そう、偉そうなんだけど、
うん、
全然ね、ちょっ
全
と
然、
残念なキャラなのがまた
残
いい。
念なキャラね。
そう。
残念なキャラの、あの演じ方すっごい上手ですよね。
上手です。いや、だからその後、この俳優さんは他のドラマに何に出てるんだろうとか、そういうのもやっぱ調べてしまいましたね。え、東さんは好きなキャラは何ですか？
いや、あのね、あのグループで、韓国ドラマにハマってるやつが一人いたじゃないですか。
あ、いました、いました。
で、
可愛い子。
そう。で、なんかなんだろう、韓国ドラマで起こってることっていうのが、いわゆるその南朝鮮の、社会の実情だとかって、韓国ドラマから、まあなんか、韓国のなんか、いろんな情報を、得て、いかにもなんか、自分がその大切な情報を見つけたような、話し方するんだけど、まあ、可愛いらしいところがありますよね。
いやー、かわいい、かわいい。そう、そうなんですよ。もう全キャラ素敵ですよね。
あと、最初にね、そうださ、リ・ジョンヒョク、と、それからユン・セリが、隠れてたあの村の、あそこになんか、婦人部隊じゃないけど、一番大佐の奥さんと、その取り巻きの女性たちがいて、あそこもすっごい面白かったですよね。
面白いです。そうなんですよね。一個一個のなんかグループコミュニティが、ね、面白くて、しかもなんか、なんでしょう、愛すべき
愛すべき
子
ね。
たちですよね。そう、あれもね、最後、また号泣ポイントがありまし
あ、
た。
そうなんですか。へえ。
もう、いやー、もう一回見たくなるな。でも一回見ちゃうと、もう大変なことになるんで
大変なことになりますよね。
ね、止まらないんで。
ユンセリも、まあ、財閥の令嬢っていうところでね、財閥をお父さんから引き継ぐんだけれども、なんか、結構ビジネスの世界では結構なんかきついじゃないですか、部
あ、
下た
そう
ち
です
ね。
ね。
ちょっとまるっとした、チーム長だっけな。
はい、いたいた。
いなくなったことで実は安心してたみたいなね。
ありましたね。いやー、面白いな。本当すごいですね。愛の不時着、見た人同士って多分話尽きないですよね。
話尽きないですよね。
ね、これだけやっぱり魅了をさせる、あの愛の不時着は、すごいですね。
そう、やっぱね、脚本すごく上手だなって思うところがいっぱいあるんですよね、セリフとかでね。
へえ。
なんだっけな。ユンセリの、三枚目的な役作りっていうのがすごい上手で、すごい、まあ美人、本人美人じゃないですか。だけど、私は例えば笑顔で嫌味を言うのが得意なのにとか、小食姫って呼ばれてるとか、1日2食しか食べないとか、1日2食は必ず肉しか食べないとか、私はなんかミシュランの店しか行かないとかっていうのを、北朝鮮のそんなこと全然知らない人の前で自慢したりとか、そういうなんかギャップがすごく面白くて、
なるほど。
そう。だから、脚本書いた人だとかっていうの、ほんと上手だなって思って。
すごい、結構そういう細部を見てたり分析されるんですね、東さ
分析っていうかね、なんで面白いんだろうっていうところね。
ん。へえ。いやー、ちょっと、いや、見たくなりますね。
見たくなるでしょ？
ね、また再び。
まあ、好きなシーンだけこうね、見ていくっていうのはね、いいと思
そうです
う。
ね。ああ、そっか。
あれも面白かったな。なんかね、田舎から、平壌に向けて、鉄道でこう移動するシーンがあったじゃないですか。
はい、ありました。
で、なんか途中で停電で、10時間ぐらい、大平原の何もないところで止まんなきゃいけないって言ったら、物売りたちがいっぱいこう、わらわらと来て、そこでね、キャンプじゃないけどやるシーンって、あれはなかなか良かったな。
いや、なんかこうやって1年以上前に見たんですけども、東さんからそうやって話振られると、もう一気に映像が
よ
ま
み
た
がえり。
再び蘇るから、やっぱすごいですね。ああいうドラマとか映画とかのね、力って。で、またハッピーな気持ちになりますし。ねえ。いやー、いいな。皆さんはね、愛の不時着ご覧になったんでしょうか。
どうでしょうね。
ねえ、もしや、こっちのドラマも面白いよとか、なんかそんな情報があったら教えてほしいですね。
本当ですよ。私、ネットフリックス初心者なんで、 まあ今いろいろ情報収集中でね、ネットフリックスで見るべきドラマ30選とかっていう YouTube 動画見て、そこそこっつってどんどん自分のマイリストに登録してたりしてですね、もうもはやマイリストがなんかパンパン状態ですね。
なるほど。じゃあちょっと毎月雑談はもしかしたら
ネット
ネッ
フリック
トフ
ス
リッ
です。
クスの 話題かもしれません。また楽しみにしていてください。さて、こんなとても楽しい東さん、お仕事の方もね、真面目にもちろんやってらっしゃいます。ぜひぜひ、プレゼンコンサルなどなどいろいろな事業をされていますので、まず番組の概要欄、ホームページもご覧いただきたいなと思います。ということで、東さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。